フラッシュバック2018。
あの翼さん、
はい、
今年何年でしたっけ？
2019ですけどね。
え、今日って何月何日？
もうね、もう春ですからね、もうこれ本当もう出会いと別れの季節、春
は
あ、もう新年度になってるかもしれないです、もしかしたら、
ね、そうですね、
まだ2月かな、
うん、もう毎回言ってるんですけど、はい、今日はあれ12月まで行ける。
いや、今日、今日はもうゴーン、今日はカルロス・ゴーンいますからね。
なるほど。
もうだからといってでも一個一個のあれじっくりね、はい、あのやっぱやっていきたいと思うんで、はい、
はい、あ、じゃあ早速10月の、
違う、待って、これこれもう毎度毎度同じんでございます、
ね、そうそうですね、
はい、じゃあ改めまして翼です、
くるみです。
じゃあまあじっくりやっていきましょう。はい、
ですね、
はい、じゃあ一つ目の、あ、今日は何月ですか？そして
今日は6月の、
ね、6月、また6月ですか。
半分、
あー、ほんとね、もういつなら終わんのか、うん、あ、いやいや、今週終わらせるんだから、
そうそうそうそう、そう
ですよ、はい、はい、じゃあお願いします。
気を強く持ちましょうね。
はい、すいません。
はい、ではいきます。大阪府北部地震、
うん、
18日午前7時58分ごろ、大阪府北部を震源とするマグニチュード 6.1 の地震が発生。最大震度6弱を大阪市北部、高槻市などで観測。家具やブロック塀の下敷きになるなど4人が死亡、400人以上が怪我。住宅被害は近畿4府県で3万を超える。水道管の破裂やバスの停止などインフラにもダメージ。在来線、私鉄、ストップで多くの通学客が電車内に閉じ込められたり、線路を歩くなどしました。で、これに関連してですね、
はいはい、
違法ブロック塀問題ですよね、
はい、
登校中の9歳の女の子が地震で倒壊したプールのブロック塀の下敷きになり亡くなったことが発端です。女子が通っていた小学校は1974年、開校、同時に新設されたプールの基礎部分として1.9メートルのブロックを設置。その後、外から見えないように目隠しブロック 1.6 メートルを積み上げました、うん、これは建築基準法の高さ 2.2 メートル以下を大幅に超える高さ 3.5 メートルになっていました。また高さ 1.2 メートルを超える場合に控え壁が必要となりますが、それも設置されていませんでした。
なるほど。まあ、まずはこの地震ですよ、まあね、本当もう災害の国日本ですよ、まあ、何が起こって、今年は、まあ、2018年は本当にいろんなことがあって、
はい、
その中のまた一つということでね、本当ね、地震はまあ、しかもやっぱこの朝のね、7時58分だから、もうまさに北、あの通勤のね、真っ只中という中だからね、これはちょっとやっぱり大変ですよね。
こう普通に生活をしていたら、その多分ね、ちょっと高さが高くなってても問題なかったのかもしれないんですけど、こういう時になんかこう明るみになってしまいますよね、
このブロック塀ね。
そう、
これはちょっとね、まあそうなんだよ、だから多分きっとここの学校はまあ たまたまこうなってしまったけれども、他の全国でやっぱりこういう違法の高さっていうのは調べてないだけで、調べれば出てくるんだろうけど、出てきてないだけだと思うんだよね。
しかもこれね、昔の壁だしね。
そうそう、だからそうそう、やっぱりこのね、安全性というところでどうなのっていうところもあったし、まあ、なんといってもやっぱ女の子がね、やっぱ亡くなってるっていうのがやっぱ一番問題なんですよね。
長崎でも一回、あ、これはブロック塀の高さの問題じゃなかったけど、ブロック塀をこう立て作ってる時にそれが崩れちゃって亡くなった事件がね、確かありましたよね。
だから、まあ、危ないよね。だってね、考えてみたら1個のブロックだけでもさ、10キロとかするとして、それがさ、ね、一面バーって積み上げられて、もうさ、はい、ね、自分の体に降りかかる時に100個とかさ、考えてみたら本当にもう、やっぱりもう想像しただけでももう嫌な気持ちになりますしね。ってなると、やっぱり行政がいまいちどう、チェックをもう一度してもらわないと、
そうです、
ね、っていうことじゃないですか。
ね、もうすぐオリンピックもありますし、
そう、ね、
なんかこう日本の国民のみならずですね、うん、外国人の人たちを守るためにもこういうふうな、ね、違法が起きないようにね、
そう
やっていかないといけないですよね。
うん、まあ、あと防災をね、気をつけてっていうところありますね。
はい、そうですね、
はい、次いきますか。
はい、サッカーワールドカップロシア大会開幕。
そうでしたね。
そうだったんですね、うん、はい、14日から7月15日にかけて開催された日本代表はかけて開催されました。
あ、そうですね、ワールドカップがね。
そうそうそう、うん、日本代表は前回大会から監督が2度も変わるという波乱がありながら、開幕2ヶ月前に急遽西野朗氏が監督に就任、うん、予選リーグでは強豪コロンビアに勝利するなどして決勝トーナメントに進出、健闘を見せました。 優勝はフランスで実に20年ぶりの歓喜となったそうです。
これはどうですか、シドニーの方ではこのニュースは入ってきてました？
あ、なんかこうあんまり記憶にはないんですけど、うん、その西野明さんが言った発言が、うん、
はいはい、
すごい私の中で残ってるって話、
なんですか、ね、
昔放送で話したかもしれないんですけど、何だったかな、なんかこうもう誰がどう見てもその監督が2回も変わったりとか、うん、ね、2ヶ月前に急遽ね監督に就任したりとかで、いや勝てるわけないだろうってい う、 こう風潮でありながら、うん、なんか記者会見かなんかをした時になんかもうすごい強気の姿勢だったと。
あ、
でここで弱気になる意味はないんだ。
あ、
だってもうさ、なくすもの何もないわけですよ。
そう
なんかで絶対絶命の局面で会見に臨んだ時に、うん、そこでなんかいや僕たちは多分負けると思うけどなんていうことはないわけですよ。
そう、ね、
だってもういややりますよ僕たちはっていうしかない、
はいはいはいはい、
っていうところを監督が言ったっていうの
に
私はちょっと感銘を受けたという
か。なるほどね。まあだからそのやっぱ西野さんの考え方もすごく強い方ですよね、うんうんうん、だからそのもうやっぱ普通に考えたらそういうマイナスイメージが一般的だから、
そうそうそう、
やっぱその世論を聞いて自分自身もやっぱり ね、いくら監督とはいえちょっと弱気になるところもあるんだけど、うんうん、やっぱそれをこう皆さんに向かってさ公表するっていうやっぱりこう意志の強さ、うんうん、それがやっぱりチームがぐっとまとまって、うん、果てに、ひいては決勝トーナメントまで行ったっていうね、うん、ことにもなったのかなと。
そうですよね、まあ、なんかね、はい、
その決勝トーナメント行く時もかなり今回そのいろいろ賛否がありましてね、コロンビアってちょっとごめんなさいサッカーファンじゃないんで 3チームあって、うんうん、で一番コロンビアの第一戦でまずこれは勝てないだろうなっていう相手だった、うんうんうん、そこに勝って、うん、歓喜で、うん、でもその次の、ね、チームに負けて、うん、で最後の3試合目で引き分けたら、うん、もう一同じリーグのコロンビアとどっかのチームの、うんうん、対戦成績次第で決勝トーナメント上がれるって感じで、
うんうんうん、
もう完全にあれ最後あのロスタイムの時点でもう点を、はい、あの取られなければ、
うん、
勝つかもしれない、勝つか、うんうんうん、いや自分が点入れれば確実勝てるとけど、はい、そういう風に不用意に攻めたら、
うん、
攻められるかもしれんと、うんうん、いうことでもうまず点を取らない方針、うん、ずっと守るみたいな、
うんうんうん、
であの向こうの相手方のもう一試合の結果、
うん、
いわゆる大力本願、大力本願で試合を進めていって、
うん、
で全然こう攻めずに残り多分10分ぐらいかな、あの後ろ、うん、ディフェンダー同士でずっとボールを回すっていう、うんうん、その、 あのプレーがかなりこう世論がこう賛否両論が、
スポーツマンシップとか、
そうそうそうそうそう、
これ戦略ですから、
そうだから、そう戦略なんです。で結果、うん、決勝トーナメントで行ったという事実を作ったという、
そうそうそう、
ことがまあ評価されるべきなのじゃないのかなというね、うんうんうん、感じじゃないですか。結局前回大会行けなかったわけですから、決勝トーナメント、
そうですよ、
で今回はその2大会ぶりに行ったという事実を作ったという、うん、っていうところからすればまあね、西野さんの采配っていうところもまた賛否はあったけれども、うん、一つの結果としては残したかなという感じはしますよね、うん、
勝つだ、
あ、勝つだ、これ誰に対して勝ってたの、これ
勝つだ、監督です、
あ、監督、西野、あんなに絶賛してたじゃん、さっき
間違った、
いいなと思った、
あっぱれか、
あっぱれですよ、
あっぱれ、
なんであっぱれをやるのね、
あっぱれです、
そう、勝つは違うんですよ、勝つはもう怒る時ですよね、
そうそう、
あっぱれだね、
あっぱれだ、
あっぱれということね、まあまあ、あの今度代表監督また変わって森保はじめさんになったんでね、
また変わったんですか、
また変わったんで、また新代表監督になってね、
あら、
あのすごくメモを取る方だということでね、まあなんかこの間アジアカップもねやってましたけど、うん、優勝したのかな、一本ね、でいうのはあったんで、
はい、
また変わったんで、まあでも日本人監督がいいと思いますよ、もういろいろ外人監督になってたけどさ、結局外国人の監督っていうのはあの4年間さ、こうやって大会から大会の間ある程度あるでしょ、スムーズにいったら4年間結局日本語一つも覚えずみんな帰っていくからね、
あ、
要するに日本に骨を埋める気はないのよ、その監督たちは
雇われですからね、
雇われ、そう雇われ、でもさ、かといってよ、じゃ日本語を喋れないのが日本の選手にコミュニケーションが伝わるのかと、
あ、
まあ、通訳をどうするんだろうけど、はい、やっぱり日本人監督がやっぱいるのが一番その人の気持ちとかいな、
まあ、スムーズです、
スムーズよね、だから僕はこの方針は俺すごくいいと思うんだよね、日本人監督が日本人にやるっていうのはっていうのは思いますね、はい、
じゃあ次
勝つな、これ本当にもうサッカー協会は本当に
勝つ
だ、すいません、
はい、タイ少年らを洞窟から無事救出、はい、タイが北
まあ乾燥してますからね、冬です、
ね、
もう春に近づこうとしますけどね、
タイ北部国立公園内のタムルアン洞窟に入ったサッカーチーム所属の少年12人と コーチ1人が行方不明だったニュースは7月2日に13人全員の生存を確認、7月10日に3日がかりで全員救出を完了しました。少年たちは6月23日サッカーの練習後洞窟に入りました。ですが雨季の豪雨に見舞われて洞窟に大量の水が流入、少年たちは小高い場所に避難を余儀なくされていたそうです。い
やこれなんかありましたよ本当に、ずっとね、日に毎日毎日このその様子を伝えるみたいな。
これ潜って助けに行ったんですか。
潜って助けに行ったと。で一人ね亡くなったんだよね、ダイバーの人が途中で。あの激流っていうとここなんかこういろいろな、まあ、何キロ10キロがあったのかな、その到着するまでさ、うん、でそこの中であのこう非常に危険ななんか谷みたいな、ここ通らないといけないって、そこでやっぱり、はい、あの無念なことに一人亡くしてしまったんだけれども、はい、まあこの少年たちは全員なんとか救出できたと。
よかったです
ね。まあよかったよね。だからなんかあれでしょ、このサッカーのチームの少年たちの一人がなんか誕生日かなんかで、はい、誕生日パーティーっていうかまあなんかでまあなんか一気に卓球しようみたいな、うんうんうん、それでのんなノリでなんか少年とコーチと一緒に行ったんだけど、
はい、
コーチも悪ノリで行ったみたいな感じかもしれないですけど、それでこんななっちゃったんだよね。だから大ごと世界がこういう注目するニュースになっちゃったんだけど、
本当にいやでも助かって
よかったですよ。だから助かったのが一番良かったです。だから本当生命力だよ、うん、
でそのね頑張ってくれた救出の方もね、
そうまあ無念だったんですけど、うん、本当にでその意思というかまあまあ亡くなるのがやっぱり一番良くないんだけど、まあ他のねチームのみんなが結束してなんとかもうあと被害者出すまいと頑張ったっていう結果っていうところで、まあね不幸中の幸いというか良かったのかなという気がしますね。
はい、
はい、
次
の6月最後ですか、
ね、はい、
はい、
そう長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が世界文化遺産に登録。
そうでした。
そうユネスコ第42回世界遺産委員会にて30日に登録が決定しました。潜伏キリシタン関連遺産は12の資産で構成され、1637年の島原の乱で武装蜂起したキリシタンらが立てこもった原城跡や漁具や貝殻を祈りの対象に見立てるなど漁村特有の信仰形態が続いた天草の砂吉集落、また幕末に潜伏キリシタンが神父に信仰を告白した国内最古の教会大浦天主堂などが含まれている。
いやでもこれ素晴らしいじゃないですか。ここまであっぱれでしょ。
あっぱれ。
いやもうだあの長年ねこの世界文化遺産にこうずっと登録を申請したんだけどなかなか通らず、いろいろなこう状況を加味して今回やっと登録されたんで、いやすごいことじゃないですか。だって世界が注目することになるからねこれで、本当に特にあの観光の都市じゃないですか、はいはいはい、長崎っていうのはう、という意味でやっぱこれを一つ箔がつくじゃないですか、
うんうんうんうん、
大浦天主堂とかも世界遺産になったんですよっていうことを言うことで、ね、まあ今もすでに多いけれどももっとこう世界遺産とかが好きな人とかもしかして世界にいるかもしれないです他のね、かで長崎に全然興味ない人が、うん、でもその世界遺産になったことをきっかけに長崎に目を止まってくれるきっかけになるでしょ、
ね、ただね美味しいものもいっぱいあるし、
そうそうそうそう、だから
景色も綺麗やし、
そうだからこのこういうのきっかけで長崎の魅力をもっと知ってもらえるかもしれないじゃないですか、だから
素晴らしい、
本当に効果があると思うよ、
ね、
そういう意味でやっぱこの登録が決定したっていうのは素晴らしいことじゃないのかなと、
本当に
ねえ、どうです、なんか行ったことあります大浦天主堂とか。
私実は父の、うん、実家が天草なんですよ。
あ、そうなの。
でもなんか3歳くらいの時に行ったらしいんですけど、うん、覚えてないんですよね。
まあ物心つくかつかないかぐらいやけどね、覚えてないのかもしれないけど、
だからでも行きたいんですよ。だからこれをきっかけにね、私もちょっと天草自分のルーツについて、
あ、そうですよ、
ね、調べてみたいなと思ったりと
か、本当にねえ、まあだからそのきっとね、そのこう都会じゃないんだけども、そのそういうこう細々としたところで隠れキリシタンとかがさ、うんうん、信仰していたんだっていうこう歴史ですよね、
はい、
そのまあ原城とかもそうです、まあ後藤とかもそうですよね、上後藤が特に多いですよ教会がね、はい、あのあたりなんかもやっぱりこうね、幕府に統制されてさ、あの踏み絵とかされてからさ、キリスト教弾圧の中でそれでもやっぱ細々とやろうとしていたっていうその心意気というかね、
そうですよね、
それがなんかすごいなと、
はい、
思いましたね。はい、6月どうでした、この
中を見て。6月はいろいろありましたね本当にね、なんかいいニュースも悪いニュースもね、
まあまあまあそうね本当ねですね、
うん、
はい、まあまあでも本当長崎としてはこのやっぱり世界遺産登録が一番ね、はい、おめでたかったかなという気はしますね。はい、はい、ああもうとりあえず一旦このパート終了ということになります。あれ
おかしいな、約束が違うじゃないですか。
もうそろそろ行こうかなと思ったんですけどね、ゴーンにちょっと次のパートということで、
はあはあはあ、
残念ながらですけど、はい、うん、よろしいですか。
わかりました、慣れっこです、はい、私こういう
慣れっこ以上です、
はい。